皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆さん、こんにちは。今年も残り一月を切りましたね。1年の終わりが近づくとなぜか時間の流れが少し早く感じます。そんな中でも季節は確実に歩みを進め、冬の足音を静かに響かせていますね。今日は音と心の温度を感じさせるようなトークをゲストとともにお送りします。もうゲストというかアシスタントになってしまってますが今週も歌手で友人の日高よしこさんとお送りいたしております。よしこさん、はい、こんにちは。
アシスタントの日高よしこですよろしくお願いします。
はい、よしこさんといえば福岡県大牟田市出身の歌手で、はい、テレビドラマやアニメなどの歌を担当されています。もうね、15年ぐらいのお付き合いになるのかな。あ、そんなことないか。
12年ぐらいかもしれないですね。
長いですね、
初めて会ってから、うん、で本当に付き合うようになってからは7年ぐらいではないでしょうか。
そうですね、はい、前回のミュージカルでもね、はい、お世話になって、今年のミュージカルとその前のミュージカル、 それ2年前か、
うん、炭鉱のことを取り、ね、そうですね、単純爆発のことを取り上げていただいてとっても嬉しかったです
ね。はい、あ、そうですよね、
うん、
大牟田市出身やからちょうどそうですよね。
そうなんですよ、もうずっと心にずっと引っかかってたものなんで、
ね、本当ですね、
うん、はい、
さていつもの参りましょう。1年を体温の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は先週に続き小雪、小さな雪の小雪ですね。なんかもう雪がね、ちらついてるというお話も聞きますが、だんだん本当に寒くなってきましたね。
寒くなってきましたね。ね、はい。
そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の季節は北風、木の葉を払う。あ、まあその通りですね。このね、北風っていうのは北の風と書かないんですね。実は昨日の昨日の昨日ではなくて、昨という字なんですが、昨という字、よしこさんこの字知ってますかね逆のね、逆って字の、
聞いたことはあるけど、はい、難しいですよねそれ。
逆のね、うん、はい、右側のものですね、はい、あれに、はい、その右側に月と書くんですよ。
昨、はいはい、
でこの字はね、
うん、
最初に戻るという意味だそうなんですよね。
そうなんですか。
最初に戻るというか、この逆の右側のね、
うん、
なんていうんですかね、これ逆の右側のやつに月と書いて、
ええ、
元に帰るという意味を示すそうなんですよね。
すごい深いですね、うん、日本語も、
ね、うん、で右側は読んでの字のごとく月ですよね、
はい、
だから月が元に帰るということで、すなわち新月という意味になるんですね、うん、この作という字は
素晴らしい、
はい、
ええ、
で学校の、ね、理科の時間で月の満ち欠けを勉強しましたよね。
ああ、はい、覚えてます、
ね、新月は月の満ち欠けのスタートのことなんですって。
なるほど。
でこの意味から考えると、
うん、
新月が始まり1日ということになりますね、
はい、
でまた始まりからさらに発展して北の方向という意味もあるそうなんです。
うーん、
ということで北という意味で、うん、北風という文字はこの作という字を使って、すごいよね。
すごいですね、
うん、漢字ってね、
うん、
でこう見ていくと漢字の意味ってどんどんとこう広げていけるんですよね。
そうですね、
ね、
月といえばなんかすごく、
ね、ですよね、
月のパワーで上から月が降らせる粉を浴びながら作詞作曲されていると聞いてすごいですよね。月上がりをもとに作詞作曲されて、ね、何世紀前の
そうかもしれない私は今山の方に住んでるんですけども、うん、やっぱりその風のね、
うん、
季節の変わり目の匂いとかね、
うん、
子供の頃から分かるんですよね。 風が吹いた時にまだ暑くてもね、もう季節が変わるなとか、そういうのないですか？
いや、なんか匂いとか風とかで、ふわっとすごい記憶が幼い頃思い出したりとか、
そうですね、
ある情景浮かんだりとか
ですよね、
ありますね、はい、うん、
でその季節が変わる時の匂いとか、その風の感じとかで季節の変わり目が感じたりとか、うん、まあ、そういうこう自然に自分を溶け込ますというのがやっぱり私の音楽の、あの礎かなって思ってるんですよね。
そうですね、うん、なんか何回かこのミサさんの山の中のお家にね、はい、素敵なお家に来させていただいて、でなんか最近頻繁に来るようになって、やっと山の生活の素晴らしさが分かってきてすごいな、あ、ここ自然の中やから曲が生まれて、ね、月と対話ができるんやなっていうのがやっと分かってきました。
私ね、一番 しんどかった時があったんですけど、しんどかった時は、うん、木にやっぱり話しかけるんですね。木に、うんうん、あの手をつけて、うん、今こんなんでこんなんでこんなしんどいんだよねとかっていうふうに言うとね、うんうん、あのいろいろなねアドバイスをもらえるんですよね。
まあ、あの
今は考えなくていいとか、うん、もう今はまあなんていうかな、あんまりねネガティブなことは言われないんですね、
うんうん、
言われないというか、なんていうか、うんうん、
見守ってくれててね、
そうですね、うん、ずっと一緒にいてるからね、うんうん、キーなんかはね、まあ何の話やねんという感じですか。
いやいや、私もなんかそう聞いて、なんだっけ、京都御所の大木にわーっと手を置いたら、ものすごいパワーを感じて、すごい元気になって、落ち込んでる時にそれやったらめっちゃ元気になって帰った。
そうなんですよ、
ことがありました。
うちの母もねそれ真似してね、あのやったりするんですけどね、
皆さんもやってみてください。
そうですね、
元気になります。
そうですね、気のエネルギーをもらうというかね。
そうそう、
はい、まあじゃあ、後半もねまたよしこさんとのお話でね、
はい、
お送りしたいなと思います。
はい、
さてラップオールシングス、この後は CM を挟んで今日の楽曲、そして後半ではね日高よしこさんとの話でお送りします。素敵な30分をラップオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
さて今日もソルフェジオ周波数の BGM で後半スタートです。 C を 528Hz に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音はもうおなじみ 396Hz のサイン音が入ったのです、入った音なのですが、ソルフェジオ周波数の 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、恐怖心、不安からの解放を促すとされています。心に働きかけて感情に安らぎを与えて自己解放をサポートすることで心身のバランスを取り戻し生きる力を強化すると言われています。よしこさんも 396Hz 実は知ってました？
いや知りません。
528だと DNA の修復とかいろいろあるんですけども、
すごいですね。
ね、うん、私も、まあ、家でピアノを弾くときに528のピアノで弾いてるのでね、すごく 心に気持ちいいというか、そういうので弾いてる、うんうん、今のピアノさっきもね弾いたのはそうなんですけれども、うんうんうん、396Hz はですね、うん、罪悪感とかトラウマとか、うんうん、まあ、それを自分のために今弾いてるんですけれども自分のためにね 396Hz 皆さんもねきっといろんなトラウマとかね罪悪感とか恐怖心とかね持ってらっしゃると思うのでね、これでちょっとリフレッシュしていただけたらなと思って。
音楽セラピーってそっから、ね、そうですね、来てるんですね、うん、はい、
はい、でよしこさんの先ほどのめちゃんこロックンロール今日かけたね、はい、曲はこれは
あのドクタースランプあられちゃんの劇場版の主題歌です。
なるほど、
2回主題歌歌わせていただきました、
は
い、
同じ曲じゃなくて
同じ曲で、はい、
あれですよね、
はい、
あられちゃんといえば1980年代90年代か
いや80年代ですね。
あ、80年
代でいろいろこのアルバム作った時にいろんな曲もテレビの方でこのめちゃんこロックンロールと、はい、あとねガッちゃんの歌とかいろんな曲が挿入歌で流れました。
そうなんだ、
はい、はい、あと、ね、もういろんな声優さんたちとね、小山真美さんとか、うん、宇都宮健二さんとか、はい、声優さんたちといろいろなところに仕事に行ったのが源五郎島とか北海道とかね、それがすごいいい思い出です。
なるほど、はい、もうどっぷりね、はい、芸能界にいらっしゃったよしこさんですけど、いやいや、なんか裏話なんかありますか？
裏話っていうか、私がデビューする前にちょっとアルバイトで、まあ、なんていうのかな、影歌っていうか、はい、その年末のレコード大賞 の、はい、発表する番組ありましたよね。あの時って一番歌手が売れてらっしゃる歌手が忙しい時期で、うん、でその時にその来れない歌手に代わって歌う、はい、アルバイトをデビュー前にちょっとやってまして。
あ、そうですか。
それがすごく面白かったですね。まあ、ピンクレディとか、うん、見せられてのジュディ・ヨングさんですとか、
はい、歌うんですか？
キャンディーズ、いや、いろんな曲歌って、私山口百恵さんの、うん、ちょっと今日タイトル忘れたんですけど、うん、しなやかに歌ってだと思うんですけど、はい、百恵さんが来られない時に歌ったんですね、
ええ、
で大体こういう、サイズになりますよっていうのを私の歌を録音して、うん、楽屋で百恵さん来た時に聞かせたんですって。
なるほど。
そしたらあらとかなんかおっしゃってたそうです。そのあらの意味がわからないんですけど。
それはもう上手だからでしょう。
いえいえいえ。あと岩崎宏美さんの曲なんやったかな、はい、万華鏡だったかな、なんだったかちょっと、でその時に私がマイク持って一生懸命練習してきたんで、さあ歌うぞと思ったらご本人が現れて、はい、マイク奪われて大笑いされたっていう。
そうなんですか。
あとそのジュリーがね、うん、歌われてる時に、はい、まあお客さんの役みたいな感じで、うん、前でスタジオで聞いてたんですけども、はい、その中に女性3人しかいなかったんですよ、
は
い、で2人は、はい、ちょっとモデルタイプの、
はい、
ボンキュッパな綺麗なお姉ちゃんで、うん、私はもうちょっとこう幼い、は
い、
まあ、どっちかというとなんていうの、
可愛
い系、ね、かっていうかもしれないんですけど、はいはい、ジュリーさんがそのモデル系の方を交互に見て、私の方は一回も視線を送ってくださらなかった。あ、ジュリーのタイプはこういう人なんだってその時に学びました。
そうなんだ。
全然もう 目に止まらない。
面白いね。
それがすごい。いや、もうでもかっこよかったですね、ジュリーさん。
あ、そうですか、
はい、
うん、今ね、もう私何年前かな、5、6年前かな、
はい、
フェスティバルホールのジュリーのコンサートのチケットいただいたんで、
う
ん、
すごい、
ピアノを弾く前に、うん、演奏の仕事の前にね、
うんうん、
ギリギリまでお伺いしましたけど、
うん、
なんかもう違う人のようになっちゃってますもんね。
あ、でもなんかね、うん、聞いた話によると、うん、なんか8時間とか10時間とか一つのコンサートで歌い続けられるって聞いて、
そうなんですか、今
お、なんかそれを聞いてびっくりして、わ、すごいんだジュリーと思って。
すごいですよね、
パワーが。だってもうね、70過ぎてらっしゃるのに。
そうですよね、
すごいんだなと思ってびっくりしました、本当に。
まあでもやっぱりよしこさんたちが芸能界で活躍してた時期っていうのは皆さんはそんなことなかったですか？もうすごいハードなお仕事されてたでしょ、
うん、そうですね、まあ、私はあれですけど、あの売れっ子のねキャンディーズとか、うん、あの3時間しか睡眠時間ないとか、天地真理さんとかみんなおっしゃって、かわいそうやなと思ってましたね。本当にでももう本当に名曲がね、うん、もう次から次に世に出て、もう忘れられない昭和の名曲がね生まれて、
そうですね、
本当に。で私たちもそれでねライブをやって大受けして、はい、いかにみんなその時期の歌をね、うん、愛して思い出に包まれてね、うん、過ごされてたかっていうのが分かって、
そうですね、うん、やっぱり昭和の曲、私が昭和やからか知らないですけど、うん、昭和の曲って割とねあの覚えてて、
うん、
で、まあ、私もあんまりテレビを見せてもらえない、家庭だったのでね、うん、あまりたくさんの曲は知らないんですけども、
うん、
でもその昭和の曲をやはりリクエストされることも多いんですよね、その、うんうん、夜の北新地とか、
はい、
大阪のね北新地でのクラブで演奏してるんですけど、
はい、
まあ、そんな時に昭和の、そうですね、一昔前だったら石原裕次郎さんの、
はい、
夜霧よ今夜もありがとうとかあの辺とかね時々リクエストされる方があったりとか、
はい、渋いですよね、
渋いですよね、
はい、
で今はね、
うん、
松田聖子さんとか、
うん、
それとか、そう中森明菜さんの曲やってくださいとか
ですよね。それで思い出しました、松田聖子さんと中森明菜さんと一緒にお仕事したことがあって、トップ10という番組がありましたでしょう。
トップ10
トップ10、はい、あの坂井正明さんと柏ん、何やったかなごめんなさい、司会されてる番組に、私特別コーナーっていうのがそこでめちゃんこロックンロール歌った時があって、
はい、
楽屋が瀬子さんと明菜さんと一緒で、うん、しかも明菜さんと隣同士でお化粧して、
はい、
衣装着替えてみたいなそしたとあのあその衣装かわいいとか言ってくださって、あとなんかサインする時のなんかペンとかね貸してくださったりとか、
は
い、すごいあの優しくしていただいた。
あ、そうですか。
緊張してたのになんかかわいいその衣装とか言ってくださって
どんな衣装だったんですか？
あのね黄色い衣装なんですよ、あのなんていうのかな、上下分かれてる衣装で、うん、あとその赤いバンド、
うん、
あのバンダナみたいなのをしてちょっとロックンロール、うん、ローラーみたいな感じで派手にね、
はい、
やって、うん、で私はもうお芝居してる感じで全然派手な性格じゃないけど、その時はもう派手にこうやったんですよ、そしたら翌日その子供たちに英語教えてる時で教室行ったら、なんか、なんかみんななんかシュンとしてどうしたのって、いやお母さんが先生派手やね言ってはりましたとか言ってちゃうやんあれ演技やんって言って、
ね、
やっぱテレビのイメージってそうなんや、うん、だ犯人は悪役やると悪役のイメージ、うんね、悪い性格に思われるんやなって、
うん、
あんな派手にやったら派手な人に思われるんやと思ってすごいショックでした
今回のねそのミュージカルでも、
はい、
あのすごくあの韓国からね女の子を連れてくる意地悪なおばさんの役だったじゃないですか、
う
ん、い
やそうですよ ね本当に
私こんなできるかしらっていつも最初にね
めっちゃひどいおばちゃんですよね、あれを騙してね、うん、連れてきて
騙して連れてきて、
はい、
で最後にねよしこさんが大阪コールを歌うんです、はい、一幕の最後にね、
そうそう、
あの時もヒヒヒヒって笑って、
もう笑うシーンは得意でしたねみたいな魔女みたいな感じで、あれは乗って歌うね
でそのね稽古の時に面白かったのがね、
はい、
はははって笑った後に礼してるから、
うん、
脚本家の先生に日高さん礼はいらないですオンステージはないですとか
いやいやもうここからは愛終わりだと思って、
ね、
ありがとう、
ね、
先生ありがとうございましたっていう感じで礼したら
そうですよね面白かった
ガラッとこう性格が変わるとか面白かったんでしょうね、急になんかってわーって笑ってたのが、
ね、
急になんか塩らしくなって
礼してたからね、はい、皆さん笑ってましたね、
はい、ほんまですね、
はい、まあ、そんなこんなでね、はい、まあ、いろんなことがやっぱりあったんですね。
あーそうですね、はい、
なんかこうなんていうんですか、あこの人こんな人やったんやっていうのもありますか？なんか
びっくり、一番印象残ってびっくりなのがビートたけしさんですね。
お会いしたんですね。はい、
そのだからさっきのそうですね、うん、楽屋でね、うん、ちょっと遊びに行った時に、はい、ビートたけしさんおられて、
ええ、
でコオロギ73って言ってアニソン の、ね、コーラスとか歌歌ってらっしゃる方と一緒に行ったら、
はい、
全然おとなしくて全然 全然喋られないんですよ。
ビートたけしさんが、
ビートたけしさんがだからやっぱりイメージ、あの演技してはるんやなと思って、すごい大人、あんなに大人しい方と思わなくてびっくりして、
は
い、
それは私
だけど人の話は一生懸命こう一生懸命うんうんってあの素直って言ったら失礼ですけど、あのうなずいてね感じよく聞いてらして、あ腰の低いこんなタイプの人やったんやなと思ってそれが一番あのギャップがすごかったです。
なるほど私たちはそういうの知らないですもんね、はい、テレビのイメージっていうのはやっぱり
そうそうそう、
そういうのをうん、それが全部だと思っちゃいますもんね。
そうそうね、勘違いしちゃいますよね。うん、
ミュージカルもそうやもんね、あの、うんうんうん、あそこに出てる人が、
はい、
もうすごいこういじめてるとその人が憎たらしくなってきますもんね、
は
い、
そうですね、
まあ、映画でもそうやけど、
映画でもね、ほん
と、う
ん、
飛ばしちゃおうかなと思ってその、うんうんうん、ビデオとかやったら怖いからちょっと飛ばしちゃう、うんうん、
スリラーとかねもうね
そう怖いですよね、飛ばしちゃいますよね、うん、あそうなんだ、うん、もういろんな経験されてきてますよね、よしこさんはね、
うんうん、
いろんな歌も歌ってますね。
で
アニメから昭和歌謡、はい、そして
演歌から
演、あそうだ演歌、都はるみさんのね、うん、
さん、はい、
はい、さよならも歌ってましたね、さよ
そうですね今度歌いましょうね、
はい、やってました、うん、で今日はね、今日というか、はい、ジャズもね、
はい、あー本当ですね、
しましたよね、遊びに来てもらって
楽しかった、
はい、ピアノでね、
もうみささんいきなり振るからもう歌ったことない曲もはい歌ってとか言って、えびっくりって感じで、ミサさん自身が初めて弾くのよとか言って、もうプロってすごいなって思ってミサさんの、
あれですよ、オータムリーブスはそのお店とかでも、うん、例えばリクエストがあった時は弾いたりしますけど、うん、キーがね、うん、違うキーだ、違うキーはその時に初めてやりますよね、
うんうんうんうん、
まあそんなもんですよね、なるほど、はい、まあ、そんなこんなでね、すごいのかどうか、うん、それでは Love for All Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。よしこさん来週もね、
はい、
お願いしたいんですけれども、
はい、
まあやっぱりこう話し相手がいてるっていうのはすごくやっぱり安心しますよね。
そうですか、
話しててもね、
よかった、もう、はい、通過でね、
はい、通過で
いいコンビですね、
はい、来週もお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
それでは来週もこの時間に Love for All Things。